ヨハネによる福音書10章1節から10節。その時イエスは言われた。はっきり言っておく。羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。しかし他の者には決してついていかず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである。イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかった。イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるために、受けるためである、復活節の、第四主日はこの良き羊飼いの、日というんですかね、必ずそのこの良い羊飼いの例え話がこの語られることになっていますが、この私たちが羊であるというわけですけど、まさしく今は何か私たち人間というのは、つくづく羊のような存在に過ぎないんだなっていうことはこの思い知らせるような気がしますね。羊は弱い、本当にか弱い愚かな動物なわけで、狼が来たらですね、それあっという間にやられてしまう。だからなんていうんですかね、隠れたり逃げたりしなきゃならないわけですけども、この狼というには小さすぎますが、このコロナウイルスというですねそういうものに何かもう怯えてしまって、私たち人間はこのまさしく羊のようにこの囲いの中に閉じ込められたっていうか、閉じこもらざるを得ないわけですよね。羊たちも昼間はこの野原で草をはんでるわけですけど、羊飼いに導かれて、夜はですねやっぱり囲いのあるところで、まさしくこの狼とか外敵から守られるために、この閉じこもるわけですよね。つくづく私たちはこの羊のようなもんじゃないかというふうに、こういう危機的な時になれば思わされるようなところはありますよね。でそういう時には本当に羊飼いの言うことを聞くしかもう他にないわけで、コロナウイルスという目に見えないものになんてこの危機が迫ってるわけで、結局専門家の言われる通りに、あるいはですね、政府の指示に従うしか他に何にもないというふうにも言えるんじゃないかと思いますね。こうやって、8割ですね、接触を減らすとか、3密を避けるとか、なるべく自宅に留まりなさいって言われたら、それは本当にもう羊のように素直にそのようにする以外にないわけですよね。特に私たちは本当にほとんどの人みんな素人ですから、こんなことがあったらどうすればいいかも分かんないんで、そのような人々の言う通りにしなきゃならないわけですけど、でも今日の福音書でははっきりしていて、羊たる私たちの羊飼いは、もちろんそれは専門家の人とか、この政府の人の方針とかってこともありますが、やはり私たちの羊飼いは、イエス様だということですよね。それを私たちは改めて思い起こしたいと思います。羊飼いであるイエス様が一人一人の名前を呼んで連れ出したり呼んだり、だから私たちはこの羊飼いであるイエス様に聞き従っていく羊だということですよね。どこにちゃんとフォーカスを置かなきゃならないのかということも、しっかりここで問いかけなきゃならないことだと思いますね。でそれで言うならば、結局日頃私たちがこの危機に陥る前ですよね、私たちは本当にイエス様に聞き従っていたのか、 あるいは、まあ、違うものにとらわれていたのか、まあ、どうだったのかっていうことは、まあ、今少し振り返ったり反省したりすることができる、まあ、そういう時ではないかというふうにも思います。まあ、この狼が何というか、まあ、今コロナウイルスみたいなもんで、羊である私たちの命を脅かしているとも言えますが、ただ別のことから言うと、私たちは何て言うんですかね、私たちの生き方が、まあ、本当にその何て言うんですか、イエス様に命である、本当の私たちの救いであるイエス様に、まあ、羊のように素直に、まあ、従っていたのかどうなのかっていうこともちょっと問いかけてみたらいいんじゃないかと思いますね。今こういろんなものが自粛されている時だからこそですけども、イエス様が羊の門であるっていうわけですよね。で、私たちはイエス様の門をしっかりくぐって、門をくぐるとそれは別の世界ですよね。門とか戸っていうのはそれもシンボル的にはこう別の世界に行く、こうそういう入り口みたいなものですけど、私たちは本当に羊の門であるといったそのイエス様の門を見出して、でそれをその門をくぐってこうちゃんと別の世界に、別の次元にこう行くことができるかどうかっていう、そういう問いが、まあ、今ですね、この自粛してる時にあるのではないかというふうに思うんですね。まあ多くの人にとって、私もそうですが、残念なことはこの非常事態宣言が、まあ、多分延長されるであろうと、まあ、しかも1ヶ月ぐらい延長されるであろうということで、まあ、ちょっとがっかりしてる方も多いというふうに思うんですが、ただまあ例えば今突然ですね、その緊急事態宣言が解除されて、あるいはまあ何にも問題がなくなって、全ての活動を前と同じようにこう再開するっていうことが、何て言うんですか、この果たしてイエス様の門をくぐるっていうことに、まあ、直結するかどうかっていうことは、実は案外怪しいんじゃないかっていう気はまあしてますよね。つまりまあ元通りの世界に戻って、同じようにまあ売ったり買ったり商売したり、まあいろいろ仕事したり、みんなでおしゃべりしたりとか、あっち行ったりこっち行ったりするっていう、ただ何て言うんですかね、ただ元に戻るということだけを主が今私たちに望んでるのかどうなのかっていうところは、実は案外僕はクエスチョンマークだというふうに思ってるんですよね。何かこのコロナウイルスでこう人類がこう危機に直面してるってことは、まあ、何かイエス様が私たちにこう新たな気づき、なんか新たな生き方をする、何かそのようなこうきっかけを与えてくださってるんじゃないかという気は、やっぱり、まあ、はっきりと言えないんですけど、まあ、しますよね。で、3月4月と2ヶ月も自粛生活をしてるわけですが、でもイエス様がこの門をくぐりなさいと言っている新たな門を果たしてこう見出してるかどうかっていうことは、やはりちょっとなんかはっきりしない。だから私はこの緊急事態宣言がこう1ヶ月延びたということは、やっぱり私たちがもうちょっと、特にまあクリスチャンだけにしか当てはまらないことかもしれないけれども、私たちの生き方を見つめ直して、私たちが本当に出ていく時にくぐる門は一体何なのかっていうことを、まあ、ちょっとじっくり考えてみる必要性、黙想して祈ってみて、イエス様がこっちだよって、この呼びかけている方向性ですよね、まあ、それはこう何なのかなっていうことをちょっとなんか見出してみたいという気持ちは強くするんですね。まあ結局この自粛生活が始まったんで、もういろんなところでイタリアのベネチアで運河がきれいになったとか、まあ、中国にしろ、もうインドにしろ、フィリピンのマニラにしろですね、このスモッグっていうか、空気の汚染がなくなって、この大都会やどこでもこうきれいになったとかですね、あるいは場合によってはその動物まで現れ、野生動物までが現れていたとか、まあ、なんかいろんなことを聞いてると、今こう全てが止まっている中で、こう今まで痛めつけてきた大自然とか地球が、 まあ、やっと一息ついてるような気持ちもするんですよね。私たちが、まあ、このコロナが狼だというふうになんかこう怯えてるところもあるけど、でも本当の狼はもしかしたら今の人間かもしれない。人間が今のこの地球をまあどんどんこの滅ぼしてる。いや、それこそが何か本当のなんていうか私たちが心配、一番心配すべき危機なんじゃないかという気もするんですよね。まあ、一番最近だったらあの若い女性のグレタさんがですね、こう今のこのエコロジーのことをこう多くの人に訴えかけてるわけで、まあ、それはもうまたこれもさまざまな専門家がもうこのまま人類がこの物質主義っていうか消費主義を続けていったらもう地球温暖化とか気候変動とかですね、まあ、さまざまなもうなんか危機が来るっていうことを多くの方々がこう警告してるわけですよね。でもそういうのこそが何かイエス様のこの羊に対するこう呼びかけという気はどうもやっぱりするんですが、でも結局私たちは答えられないから、まあ、結局もう物を捨てたり作ってこのエネルギーをどんどん消費してっていうこの地球を破壊していくライフスタイルをちっとも変えられてないわけですけれども、でもこのコロナウイルスのおかげで初めて何かそういう破壊に向かう力がストップされてるっていうのは、まあ、かなり大きなことじゃないかという気がするんですよね。だからもう何が本当の狼なのかっていうことも実はよくわからない。コロナウイルスが狼かどうかってことすらもまあそんなに軽々には実は言えないんじゃないかと思いますね。もっと恐ろしい狼に私たちはやられようとしているっていうそういう危機意識を持つ必要性もあるし、でプラスイエス様の呼びかけとイエス様が今ですねくぐるこっちの門をくぐりなさいと言っている門は一体本当のところ何なのかですね。その門をくることによって私たち羊は本当の意味で生き生きできる牧場っていうか青草を食べれるわけですけどね。まあそれは単に今のこう大量生産大量消費エネルギーどんどん使ってっていうこの全くエコロジーを考えない生活にまた単純に戻った方がいいとはまあどう見てもまあ思えないんですよね。ただまあじゃあこういうふうにしたらいいというほどまあ何かはっきりしたなんていうんですかね具体的な生き方っていうことが自分の中にまあ見えてるというわけでもないですけどね。まあ、大都会のど真ん中に住んでますから大自然と対戦するって言ったって、まあ、できることは一緒に限られてるわけですけども、それでもやはり私たち一人一人が今ですねイエス様の声をしっかり聞いてこのどのようなこのコロナの後にどのような生き方をするように主が今かすかででも呼びかけている、その呼びかけを聞こうとするかどうか、そしてイエス様がこの門をくぐりなさいと言っている門を、まあ、一人一人がそして今の人類がですねこう見つけることができるかどうか、実は大きな問いが、まあ、問いかけられているんではないかというふうに思いますね。まあこの自粛生活はもう、まあ、多分東京に住んでる人もこれも間違いなくあと1ヶ月は、まあ、このような生活を続けなきゃならないですけど、でもただ単に仕方がないなとかどうしようもないとかって言ってるだけじゃなしに、このあとですねどういうふうな生き方を私たちがしたらいいのか、一人一人自分の家族、まあ、教会として自分のグループとしてですね、あるいはまあ日本の社会が全体があってちょっと大きくなりすぎるとちょっとなかなか考えにくいですけども、私たちが本当の新たな門を見出してそこをくぐってイエス様の望む永遠の命につながる本当の命を生きるですね生き方を私たちが探し、でそれを実践していくことができるようにですね、まあ、今一番願いたいと思います。まあ、これからの1ヶ月を何かこう無駄にしないで本当にこの前向きにこの新たな恵みを新たなこの生き方新たな道をこう見出していくことができるようにですね、互いのために祈り合いながら、各自がしっかり黙想しながらですね、でそれを分かち合いながら歩んでいけるようにいきたいというふうに思います。